皆様、本日はよくご参拝でございます。ただいまは平戸教会におかれます11月1日の月始祈願祭が細川博信先生ご祭司のもと麗しくお仕えさせていただき、誠にありがたいことと存じます。こうして月の初めのお1日にこうして参拝のおかげを被られましたこと、これはとってもありがたいことなんです。続けて11月もおかげをいただくためにはどうしたらよいのか。実はおかげをいただくためには、おかげをいただきやすい信心の仕方というものがございます。その一つにこの月の初めのお1日の過ごし方というのがございます。神様は誰にでも平等におかげを授けてくださっておられますが、それを受け取る器作りができているかできていないかで、受け取るおかげの大きさも随分と変わってきます。例えば、先月の10月も無事に過ごせてありがたい、11月もたくさんおかげをいただけるように神様にお願いさせていただきたいという時に、ある方は11月のどこかで自分の都合が良い時にお参りさせていただこう、そう思われる方と、ある方はこの月の初めの1日だけは何があっても神様のところにお参りさせていただこう、そう思われる方と、2人いらっしゃったら、どちらが大きなおかげを受け取れるか一目瞭然でございます。皆様も今日この月の初めのこの1日だけは自分の都合は置いておいて、何があっても神様のところにお参りさせていただこうという気持ちで今日ここにお参りされたことと思います。その心におかげをいただけるのです。神様は親様ですから、私たち人間が可愛くて仕方ないですから、おかげを授けたい、おかげを授けたいと思っておられます。今日こうして皆さんが参拝のおかげをいただかれて、この先の11月のおかげを受け取ってくれたことに、神様も大変喜んでくださっておられます。普段忙しくてなかなかお参りできなくても、月の初めのお1日にはまずは神様のことを思い、神様のことで動けるようになれば、他のことは自然と整ってくるようになっているものなのです。これは理屈ではなく天地の道理と言います。説明しようがないことですが、そういうものなのです。また、さらにおかげのいただきやすい信心の仕方という面において、財の面で難儀し、借金を抱え、何としてもおかげをいただきたいという方は大勢いらっしゃいます。その財の面でもおかげをいただきやすい信心の仕方があるんです。その一つに、お給料の使い方というのがございます。今よりずっと昔、スーパーもコンビニも便利なものはない時代、昔の方は皆、お米ができたら、野菜ができたら、スイカができたら、まずは一番に神様にお供えをされていたそうです。神様のおかげで、神様のおかげでという心が今よりもずっとずっと生活の中に根付いていたのだと思います。時代とともに農作物から金銭のお供えに変わっていきましたね。私は教師にならせていただくまでは社会でお仕事をしておりました。都会の町で一人暮らし、家賃がかかります。お給料も十数万円程度です。服も欲しいのみに行きたいとなると、生活がとてもじゃないとできなくなります。しかし私は何度も心も体も壊れ、日常生活も困らなかった自分が、神様のおかげでお仕事ができるようになり、神様のおかげで自活できるようになりました。ですので私はお給料をいただいたら、まずは神様にお供えをする分を封筒に入れて、神様にお供えをさせていただいておりました。そして残った分で自分の生活をさせていただくようにしておりました。農作物の収穫の時と同じように、お給料をいただいたら、まず初めに一月の無事にお仕事へ行くことができたことへのお礼として、神様にお供えをさせていただいてきたから、いただいてから、そしてその残った分を自分の分とさせていただいておりました。するとどうでしょうか。社会人時代、不思議なことに赤字になる月は一度もございませんでした。さらに十数万だったお給料は年々上がっていったのです。本当にそれはすごいことでした。お供えしたら給料から減ると思っていたのですが、そうではなかったのです。増えていったのです。まず お金の使い方を変えるだけでこんなにも神様が財のおかげを授けてくださるものかと驚きました。もちろん神様は皆平等に愛してくださり、おかげを授けたい、おかげを授けたいと思っておられます。でもある方は神様からいただいたお給料の中からわずかでもまずは神様にお供えをさせていただこうという方と、またある方は先に自分が生活して好きなものを買ってもし残ったらお供えさせていただこうという方と2人いらっしゃったら、どちらが大きなおかげを受け取れるか、やはり一目瞭然なのです。これも理屈ではなく天地の道理なんですね。はい、何より大切なのは参拝とお取り次ぎをいただくことです。この信心の基本中の基本が一番難しかったりします。私が社会人時代、お仕事は電車通勤でしたので毎朝駅に向かっておりました。実は私が住んでいた一人暮らしのマンションは教会を通らないと駅には行けないという場所にございました。お部屋を借りるときにお取り次ぎをいただいて、神様からそのように教えていただいたのです。お教会を通らないと駅には行けないという場所に。ですので、どんなにお仕事に遅刻しそうでも教会を素通りして駅に向かうことはどうしてもできなくて、必ず教会にお参りしてからお仕事に向かわせていただいておりました。遅刻するかもしれません、約束より時間が遅れるかもしれませんけれども、教会を素通りすることができなくて、やはりお参りしてからお取り次ぎいただいてから駅に向かわせていただいておりました。そんな私がもし駅前に住んでいたとしたら、遅刻しそうな時にあえて駅から逆の教会に走ることはなかったと思います。でも駅に行くにはどうしても教会の前を通らないといけないという場所に神様がお取り次ぎくださり、神様が住まわせていただいたおかげで、私は毎朝お仕事の前にお取り次ぎをいただくことができました。参拝してお取り次ぎをいただくと、不思議と神様が送り合わせくださって、遅刻したことは一度もなく、お仕事も順調のおかげをいただいてまいりました。このように何事もおかげをいただくには、いくつもの信心の仕方というものがございます。どこにいても何をしても神様のことを何よりも優先させていただくと、不思議と自然と全てのことが整ってくるのです。皆様もこうして今日一日、このお1日という日に参拝のおかげを被らせていただき、11月もたくさんおかげをいただけることと思います。また今月いただいたたくさんのおかげ話をぜひぜひお結界で聞かせてくださいね。本日は皆様よくご参拝でございました。